皆さんこんばんは。夜のシフォンラジオです。このラジオを知らない方も多いと思いますのでご紹介させてください。シフォンはカラコン通販サイトホテラバから派生した下着ブランドで、大人かわいい下着が盛りだくさんなブランドになっております。下着をこよなく愛するシャンティ、クマの2名が下着の枠を超えて悩めるすべての方の悩み相談に乗りたいという思いから、この夜ラジオの配信をスタートさせました。ポッドキャストでお聞きの方は下着ブランドシフォンのリンクを概要欄に載せておきますので、気になった方はサイトをチェックいただけると嬉しいです。ということで本日も始まりました。
Good morning。 あ、夜だ。
そうですね、夜ですよ。
みんな夜の挨拶ってどうするんだろう。はいぐらいかな。
めっちゃテンション高いですね。
はいぐ
らい。なんか梅雨明けしましたね。早いですね。
早すぎるよ
本当に。
関東は水不足大丈夫かな。
なんですか
水不足。
ねえすごいですよね本当に。
なんか大阪の夏どうです。やばくない。
やばいです。暑い。で本当に暑いですよ ね、 よね。なんか関西って
なんかあのね、
はい、あ
全然やっぱ湿度が違う。
あ確かに確かに。なんだろうな、なんか私埼玉なんで、うん、埼玉って一応日本一暑い県で平野なんで、うん、そのずっと暑いっていうのはもう昔から経験してたんですけど、うん、なんかやっぱり大阪との暑さと全然違うなっていう。なんかなんつうんだろう、埼玉今日カラッとした暑さ、
はいはいはい、
じりじり来る暑さで、関西はなんすかね、なんか痛い熱が、
なんだろうね。なんて私はもう本当マニラだと思ってるよ。もうなんだろう、大阪はマニラ。
マニラ、うん、本当なんか、うん、あとやっぱ暑い日が長いですよね、こっちの方が。うん、西なんで、うん、やっぱり東北よりも夏がちょっと長いなって、残暑が結構長いなっていう勝手なこう体感ですけどありますね、
うん、確かにね。まあ気をつけて、大阪の夏気をつけて。
ありがとうございます。やばいから、まあ、なんだかんだもう2年3年目2年目。
あそっか、
3年目とかなんで。
こんなにいるっけ。
そうなんですよ、もうそんななっちゃったんですよ。
っていうかやっぱ日が経つのって早いね。
いや早いっすよね。え本当リアルに今回さ、あれ3回目の夏とかですね。もう早い、本当早いですね。
ちょっと無理かも。その何、月日が経つのが早すぎて。
いや本当にそうなんですよ。
うん、なんかちょっと無理かもしれない。なんて言うんだろう、体が追いついていかない、
はい、
体重だけは響いてるけど、うん。
本当によく言うじゃないですか、20後半から、まあ、30にかけても早いし、30超えるともっと早いみたいな。
いや早いよマジで。
本当にそれがもう、あもう夜かとか、あもう1週間終わったんだみたいな。
なんかねこれね、どういうメカニズムなのかなって多分諸説あると思うし、なんかきちんと考えたことはないけど、
はい、
おそらくまず脳が衰退してるでしょ、
はい、
でも経験値とか欲は増えるでしょ。
うんうんうん、
反比例してるじゃん。
うん、
それですんごい時間が短く感じてんじゃねえかなって勝手に思ってるよ。
確かになんかありそうですね。
うん、そうなん
だ。本当になんかあっという間ですね、もういろんなことが。
本当だよ。
いや
こうやって40になっていくんだろうな。
嫌だな。なんかどんどん死に近づいてると思うとすごく嫌ですね。
まあね、まあ、死ぬってまだなんか実感ないけど、
はい、
なんか痛くないならいいかな死ぬとき。苦しかったり、はい、痛かったりするのは嫌だ。
あえシャンティはどれぐらいまで行きたいとかあります。
うん、迷惑、人に迷惑かけるのは嫌だから、
うんうんうん、
なんか延命治療とかはいらないんだよね。
あなるほどなるほど。
そうだからまあ一人で生活できるならもう いくつまででもいいんだけど、自立できてたら、はい、それができなくなった時にはもう死にたいね、
はいはい、なるほどね。じゃあそれこそ例えば50年後とかに、うん、そのあとプラス100年生きれますみたいな薬があったとして、そういうのを開発されてたら欲しいですか、
うん、
お金がかかっても。
どうだろうね。なんかそんなに生きんのもしんどそうだけどね。
まあ、確かに、ま。
だって周り、わかんないけどさ、はい、美しく入れて満足、自分に満足できてたら100年は生きたいけどね。だけどなんか、ちょっとそこがもう欠けてきたりするなら別に生きてる意味ないかなって思うから、
はい、
まあ、充実度によるかも。
ああ、まあそうですよね、確かに、まあ、それはありますよね、
うん、
なんかやっぱどっかで飽きそうな感じもしますもんね。
そうそうそう、まあ、うん、まあ、うちらの好奇心だとさらになんか違うこと考えて、なんか友達とか作って楽しくやっていくんだと思うけど。
まあ確かにそうですね、うん、楽しけ、まあそうです、楽しく死にたいですね、死ぬ時もね。
そうそうそうそう、うん、そうそうそうなんよ。
それは
なんか、まあ欲の塊です。
そうですね。いやいやいや、じゃあ今日も早速記事をご紹介していきたいと思います。
はい、
で今日の記事が、うん、タイトルからすごい記事なんですけど、
うん、
新宿歌舞伎町にある売春ネットカフェ潜入ルポっていう、
はいはいはいはい、
ヤフーニュースのフライデーの、記事になっています。
はい、
で、まあ、だいぶね過激な内容なんで、かなりかいつまんでこのニュース記事をお話しすると、まあ、最近どうやら高級ネットカフェにてそういったパパ活だったりとか、まあ、ちょっと、まあ、みだらな声をして、お金をいただくみたいな若い子たちがどんどん増えていると、でまあここの部分、このネットカフェでやる理由としては、まあ、簡単に短時間で終わるっていうのと、他の部屋に人がいるっていうのもあって、実際に何かやばい人が来た時に助けを求められるっていう、まあ割と安易な気持ちで、10代の子たちがここにこうお金稼ぎをしていると、でもまあそのうちここら辺も取り締まられるんじゃないかっていうようなニュースの記事になってるんですけど、でそもそもなんでこの記事をちょっと今回チョイスしたかっていうと、まあ、最近ドラマで流行っている明日私は誰かの彼女っていう作品が、私結構漫画を読んでまして、これの、なんかそこで割とそのパパ活とかホス狂いって言われるんですよね、そういう形、ですごい多いっていうのを、まあ、最近若い子たちの結構トレンドになってるっていう話と、別でちょっとポッドキャストで今の性病がまたすごく流行りだしてるっていう、ちょっとポッドキャスト聞きまして、特に10代後半から20代前半にかけて、性病で梅毒っていう性病があるらしいんですよ。
ありますね。
梅毒ってなんか結構その昔に流行った、
そうだね、
性病で、本当に戦時中とか、まあ、戦後、まだ日本経済成長のその真っ只中で結構その貧富の差が激しかったりとかした時に、そういった時代に流行ってたような病気らしいんですけど、また最近これがもう結構大流行しちゃってると。
流行ってんだ。でも梅毒ってさ、
はい、
確かさ、なんか症状出るまで結構なんだろう、そんなにすぐじゃないんだよね。
あ、そうなんですね。なんか
潜伏期間が数週間あるんだよ。
へえ。
だからなんか他のさ、なんか痒くなったとか織物がとかいうよりも、梅毒ってなんか、っていう頃に来るんだろうね。
へー、そうなんですね。なんか主な症状としては、 そのデリケートゾーンにブツブツしたできものみたいなのを結構たくさんできるらしいんですよ。人によって症状は様々で、まあ、痒みが出たりとか痛みが出たりとか織り物の量が増えたりとか、まあ、そもそも気づかないっていう方も、まあ、中にはいると、うん、で結構梅毒って
その3週間ぐらいかかるからね、1期目の症状出るのに。
あ、そうなんですね。で梅毒って怖いのは、うん、1回なるとやっぱりかかりやすいっていうのと、うん、あとそれが妊娠中だった時に、うん、あの子供にその梅毒が感染してしまって、
うん、
永遠にその子がその梅毒を患わなきゃいけなくなるみたいな、
うん、うわ地獄。
結構その割と中な毒性が強いような、うん、あの本当に重症だと、まあ、治るか治らないか瀬戸際みたいな、うん、まあ、HIV と同じぐらいの
結構
あのレベルの高い性病らしいんですね。
知らんかった。
でやっぱりそれ、あの産婦人科先生が言ってたんですけど、うん、あの梅毒にかかる子たちの、うん、感染経路みたいなのをヒアリングすると、うん、まあ、どうやらやっぱりパパ活をやってる子たちが圧倒的に多い。でパパ活から、まあ、そういったその性行為に至って、
うん、
でやっぱ今そのパパ活でそのパパさんの方がこういった性病を持ってるってケースがめちゃくちゃ多いらしくて、
キモいな。
いろんな人とやってるからっていうのもあるんでしょうし、まあ、あとは女の子もやっぱりどんどんいろんなところで移していって、それがもう、うん、もうすごく日本の中で拡大してるみたいな。
はいはいはいはいはい、はい、
まあ、でもなんか、こういう性病もですけど、やっぱりさっきも言ったそのアスカノっていう作品を見てて、
うんうんうん、
その中であのホストにめちゃくちゃハマっちゃってる女の子が出てくるんですけど、
うん、
その子がまあこういったパパ活ですごい稼ぎまくってて、
うん、
やりたくないんだけど、うん、そのやっぱり自分の推しを応援するために自分の体をもう売るっていうのが、うん、もうそれこそ当たり前になっちゃってて、
うんうんうん、
で他の
こう、ね、
生活も、まあ、できずに抜け出せないっていう感じで、
うん、
でも結構その、まあ、いろんなシーンがある中で、うん、やっぱりその若いうちにしかそんなのできないからっていうふうに言われてるシーンがあって、
はあ、
まあ、20代前半じゃないとチヤホヤされないから、20代後半になったらお前そんなことなんてできないぞみたいな感じな、なんかシーンとかも結構あったりして、
うん、
今の10代後半から20代の子たちが、まあ、当たり前でこういうことやってると思うんですけど、実際にその子たちがもっと年取った時のこの日本ってどうなってるんだろうなみたいなのは結構興味があるなと思って。
うーん、そうだね。まあ、なんだろう、どうしてそういう風な考え方の方に行っちゃうんだろうな。楽なのかな。なんかもうあんまり未来に、自分の未来にももう何も思ってないのかもしれないよね。
まあ、確かにそうですね。
まあそうね。いけないことだと思ってやってる子もいそうだけど、別に何が悪いのって思ってやってる子もいそうだしね。
なんですかね、やっぱなんかこう自己肯定感の低さみたいなところから何かにのめり込んでいって、でやっぱりそこにいるのが居心地がいいみたいな、まあそれこそ超ホットワードですけど、なんか昨日あの田中幸喜でしたっけ、うん、あの元KAT−TUNのメンバーの人また捕まったじゃないですか。
うん、また捕まったの。
あ、そうです、また捕まったんですよ、あの人。
うっそ、ちょっと調べてみますね。
今執行猶予中で、確か2月か3月に捕まって釈放されたばっからしいんですけど、
うん、
また覚醒剤持ってて、ってた、
あシャブだったの。
あ、そうですね。で昨日千葉県で逮捕されちゃったんですよ。
柏駅、あら、私の思い出の土地。
思い出の土地なんですか。
高校生の時よく行きましたよ、柏に。
そうか、そうですもんね、シャンディ千葉っすもんね。船橋商店でしたっけ、あれ。
そうですよ、あっちの方ですよ。はいはい、もうど田舎だけど、柏にね、一生懸命ギャルの服を買いに行った記憶があるんですよ。あらららららら。
なんか、それと一緒で、やっぱりその、
なんか
中毒性みたいなのが強いんでしょうね。
シャブってすごく中毒性高いみたいよ。だ再犯率はないでしょ。
確かに、なんかだから、まあ、この覚醒剤の件とパパ活とか、そういったそのホストを押すみたいなのは全然違うけども、なんかそのやっぱり根本的な部分のやめられないみたいな、一回やっちゃったらやめられないみたいなのがどっかであるんだろうなみたいな。
他もね、中毒性あるよね。
コントロール効かなくなるんでしょうね。その
あのコントロールってと言ったらいいのかわからないけど、1回も2回も変わんなくないっていうことなのかな。それがまあコントロールなんだと思うんだけど、
はいはいはい、
でもそれはわかる。私も今いちご大福にハマってて、いちご大福1個食うのも2個食うのも変わんなくないって思って2個食ってるもん。そしたらなんかすごく太ってきちゃって、やっぱりダメだなと思って、今日のお昼は筋肉食堂です。
なるほど、めっちゃウケるそれ。
そうなんです。だから
あ、でもまあそうですよね、その何にハマるかがその人それぞれだけなだけで、人は結構ハマったらやっぱり抜け出せないみたいなのはどっかでありますよね。
そう、あとさ、やっぱりさ、なんていうの、誘惑に勝てる人とやっぱ誘惑に勝てない人、
はい、
っていると思うのね。まあ、はいはい、なんていうの、自制心っていうの、なんていうのこれ、自制心とはまた違う。誘惑って何なんだろう。待ってね、誘惑とは、誘惑って言葉好きだな。私は誘惑に基本的には弱い、負ける。
そうなんですか。
めちゃくちゃ誘惑に負けるよ。
へ、
横島な目的だって、誘惑って。
あー、
横島なんかちょっと違うな。誘惑ってグレーな曲しか出てこないんだけど、調べて。誘惑意味、相手の心を惑わせて悪い方面のことに誘い込むことだって。
あ、じゃあ誘惑って結構その悪い言葉、
そうだね、悪い
方、
そうだ
ね、
そうだね、そ
う
だね、うん、自分の誘惑のことなんて言うんだろう、やっぱ自制心かな。
誘惑は相手がいる、その
相手が、うん、相手がいるっぽい、その国語辞典で調べたら。
うん、セーブが自分の中でできるかできないかみたいな感
じ、ね。そうだね、だから自制心だね。自分に対しての誘惑だもんね。誘惑には多分相手がいるっていう話で、まあそんな国語的な話はまあどうでもいいわ。ただただ私は誘惑に弱いってことや。もう食っちゃうんだよな。
まあ美味しいそうね、いちご大福。
今いちご大福にすごいハマってるの。
すごいな。
いちご大福ってすんごい美味しいんだよ。
確かにいちご大福は何個も食べたくなりますね。
だよね、うまいよ、びっくりする。なんか私さ、今までフルーツサンドにハマってたんだけど、
あ、そうなんですね、
飽きちゃって、
はいはい、
で生クリームを最近欲さなくなったのね。まあ、やっぱババアかな。なんかあんこは好きじゃないんだけど、
はい、
あのフルーツ大福の中に入ってるあの量の少ないあんこは食べれるんだよね。むしろ美味しいと思ってるのね。
はいはいはい、
フルーツのにまとったあんこは、
はいはいはいはい、
だからなんか非常にハマっていてね。
お、
まあ、フルーツサンド食べるよりかはまあカロリー低いかなと思ってる。
確かにフルーツサンド結構高そうですもんね。
そうしたら脂質もあるから。
あ、
でも糖質だけだからね。
はいはいはいはい、
大福は。
なるほどね。
そう、まあ話はちょっとずれましたけども、誘惑からね。だからまあ1回も2回も変わんないんだよ。だから3回も4回も変わんないし、1回も10回も変わんない。すごいわかる、それは。私も
そうですね。なんか、本当にこういう子たちの末路みたいなのってどうなってくんでしょうね。
まあ途中で気づけばいいけどね。
ま
あ気づかない子とかはやっぱりなんだろう、一生なんだろう、勘違い、いつまでも若いわけじゃないから、やっぱりまあずっとお金、体売ってお金稼いでいくんじゃないの。ただもちろん自分の価値が下がるとね、費用も落ちるだろうから、まあ回数頑張るとか、 なんか稼げなくなったわって言って、あーって言って、あーって言いながら何も変えずに、そのままなんて言うんだろう、借金とかして負のスパイラル落ちてくんじゃないの。
なるほどね、いやなんか本当に昔の花魁の世界ですよね、
売春、売春、末路。
なんか昔のそういった人たちの末路ってもう結構、まあ昔は寿命が早な短かったからっていうのもあるけど、やっぱ若いうちに性病で亡くなっちゃうみたいなケースが多かったみたいですね。
あ、なんかいろいろね、あの記事はあるね、そのノンフィクションだとは書いてあるけどもね、私の大好きなね、東洋経済だね東洋経済こういう記事多いんだよねめちゃくちゃ多いんですよ、こういうノンフィクションの子みたいな感じのやつそうなんか多いんだよ今度ちょっと見てみて、結構多いから面白いんだよ、そう、あの出会い喫茶キラリって知ってる？
わかんないです。
じゃ調べてみて、すごいから。この今日今そのクマがグランカスタマっていう、なんていうの、この高級ネットカフェ、お風呂もついてて、なんか売春にホテルに変わってできるみたいな、そういう記事だったじゃん。
なにこれ
でこの出会い喫茶キラリっていうのはまたちょっと別のベクトルなんだけど、あのここでブッキングするんだよね。男性が確か入場料払って、女性は完全無料なんだよね。で中でなんかマジックミラーの多分部屋越しに女の子を男性が見て選ぶんだよ。であの子と喋りたいみたいな感じになったら、10分だか20分だかが個室でおしゃべりができるんだよ、お話が。でそこで交渉するんだよね、あなんかお茶でいくらなのか、ご飯でいくらなのか、大人でいくらなのか、大人2万みたいな。
うわすごい、あ足だけ見れるんですね、その子たちの。
そうすごいんだよ。
えこれはでも 100% 違法ですよね。
いや分からん、結構店舗展開してんだけど。
そうなんですか。
いやだから違法じゃないんでしょうね、だって違法だったらもう無理でしょう。ただ売春はかなり斡旋してると思うよ。
じゃあでもグレーな感じで、個人プレイだから、
でも個人プレイで店が強要してるわけじゃないからさ、店は悪くないんだろうね。だから限りなく漆黒に近いグレーですよ。いやー喫茶面白いでしょここ。私ねここはねなんかいつもね面白いっていうか、なんか興味深い、いろんなんか興味が湧くよね。この中にいる女の子たちっていつも何してんのかとか、
なんか確かに
そう、これは、うん、なんだろうね、すごい闇です、
で、
ツイッターとかでその、はい、出会いカフェキラリが店舗ごとにアカウント持ってるんだけど、
はいはいはい、
アカウントに女の子が入ってきたら明確した顔をで写真を、何歳女子入店しました、何歳女子入店しましたみたいな感じでなんか情報が上がるんですよ。
へー、
多分それ見てなんていうの、まあ男性がうんするんだと思う、なんか行くんだと思う。今女の子結構入ってんなーみたいな。
いやーなんかいろんな、なんかいろんな ビジネスっていうか
そう
なんかすごいですねやっぱ、
うん、
いつまで経ってもこう女性はこういう仕事っていうのはなくならないんでしょうね。
なくならないし、なんかなんだろう ね、まあ、ね体売れちゃうからね、なんとも言えない。
すごいな本当、自分のタイムリミット分かってないんだろうな、ま
あ、あのツイッター見てみてほしいんだけど、出会いカフェの、はいヒラリのね、
はいはいはい、
すっごい普通っぽい子とかも全然来るのね。
へ
ー、私ねそれもびっくりしてんのよ。もう化粧気のないさ、はい、なんかお洋服の格好とかもさ、なんていうの、あのギャルとかっぽい子ではなくって、
へー、
山ガールみたいな、なんちゅうの、すんごい素朴みたいな、
はいはいはい、
もうこういうことかも来るんすよ。
なるほどね。
なんかおばちゃんとか、君需要ないでしょみたいなことかも来るんすよ。
でも、
いろんな需要、
需要はあるってことなんですよね、入れるってことは。
そうだから、おばはんもいるんよ。
へー、すごいな。
うん、すごいよ。
いや、女性の底辺って正直体売ることですよね、もう。
いや、私はね、売り方だと思ってる。
あー、それはなんかトップ AV 女優とかとはまた違ってってことですか？うん、
あのね、自分に誇りを持って自分がやっていて、
はい、
精進して稼いでたら私は何やってても、はいはい、まあ、と思うんだよね、犯罪以外は、はい、あと人のこと傷つけたりとかしなかったらいいと思うの、人の心を傷つけなきゃ、
うんうんうんうん、
だけど、なんて言うんだろう、楽したいとか、
はい、
とかそういうことでやってる人ってのはもうどうかな、どうかなとは思うかな。
なるほどなるほど、
うん、そう、
確かにね、そうかもしれないですね。
だからさ、どんなさ業界にもさ、
はい、
もちろんなんて言うんだろう、ヒエラルキーがあるわけじゃん、
はいはいはい、どんな業界に
も、ね、だからもちろん、わかんないけど、まあ、広告代理店業界にもあるし、
はい、
アパレル業界にもあるし、
うんうんうんうん、
とかね、飲食業界にももちろんあるじゃん、
うん、
でもその吉野家が安くて、安いからって別に底辺なわけじゃないじゃん。企業理念がしっかりやって、なんか誇り持って提供することに、まあ、企業があるわけでしょ。
うん、
だからなんか別に底辺じゃないなと思うわけよ。
うーん、
会社自体、企業自体はね。
確かに確かに。
でもなんかわかんないけど、しょうもないなんか適当に作ってこれで売れりゃよくないとかさ、分かんないけど、そうやってやってるどっかの飲食店があったとしたら、そいつらは考え方が底辺だなと思うわけ。
うん、
だから体売る人たちも、売る仕事についてる人たちも、私は全然それが底辺だとは思わないんだけど、
はいはい、
こういうことやってるやつらは底辺だと思うけどね。
そう、そうですね、確かに。
まあシャンティーの自分、
うん、まあ自分の、そうですね、
うん、
自分の体は自分が一番分かってるから、マジで自分以外誰が大事にするんだよって感じですけど
ね。ああね
ー、まあやっぱだって体売るって相当体力もいるし、
いや楽なんだよ、よくね、あのホステスが、
はい、
あのめんどくさくなっちゃって喋ってお酒飲むのが、風俗行く子いるんだよ、
は
いはい、
うん、
楽なんだって。
それは喋んなくても、
喋んなくてまた開いてればいいだけだ、だけで、それあのお酒飲んでおしゃべりする以上のお金がもらえるわけよ。
なるほどなるほど、
すごく楽らしいよ、だからそっち行くらしいわ。
いやーすごい
な、だから多分楽なんだと思う。
うん、
そういう子たちの、なんていうの、あれはね、考え方なのかな、そういう側面もあるみたいよ、うんう
んうん、なるほどね。まあお金は大事ですけどね。
まあね、稼ぎ方じゃない、私、まあ、金は金なんだけどさ、
はい、
やっぱり私はその金の色を見るようになったよ。
うんうんうんうんうん、まあそうですよね、なんかやっぱ、うん、そのお金の使い方もやっぱ変わってきますよね。そのしっかりと頑張って稼いだお金をどう使うかっていうのと、うん、楽して稼いだお金をどう使うかの、その価値観の違いは絶対ありますよね。
あるある、う
ん、だってね、そんな、うん、なんかもうカツカツなのに自分が好きな推しに捧げたいからっていうので自分の体を売るみたいな、しかもなんかつけ笑いみたいなするっていうのどういうことみたいな、
まあ、ダサすぎでしょそれ。
うん、本当そうですよね。
うん、クソダサいよ。うん、まあだからそこもダサいと思ってないから、まずはそこだよね。
そうですね、なんかもうマインド的なもの、うん、やっぱその 普通じゃないんでしょうね、その考え方がなんか、
うん、
普通じゃないってことはあんまり使いたくないんですけど、なんかなんつんだろう、うん、ちょっと、うん、あまりこう理解したくない部分ですよね、そこら辺は、
うん、
理解もできないししたくもないから、まあ
ね、できないね、
うんうん、
できないできないよ。
いや、本当こういう子たちはマジでどうなるのか、なんかそういう記事をすごい探して見てるんですけど、なかなかまだ出てこないんですよ、そういう。
東洋経済、東洋経済、
東洋経済ですか。
東洋経済
です。パパ活の末路みたいなちょっと調べてみます。
うん、うん、お願いします。東洋経
済、いや、
お願いします。
本当に面白いな。ということで本日はなんかちょっとパパ活の末路どうなってるか問題みたいな、
うん、そうね、次そのパパ活の末路、
そうですね、ちょっと末路調べてみます。
うん、ちょっと話したいね。
次回は末路をお話しするということで、本日は
そうです、ね、
はい、ここまでとなります。
ありがとうございます。
で、概要欄にお悩み相談こちらというフォームを載せております。こちらからお悩みをいただいて、はい、こちらでご回答いただく、ご回答するみたいなのも可能でございますので、ぜひお悩み相談いただければと思います。ぜひ感想でも構いませんのでよろしくお願いいたします。
はい、
ということで本日はここまでです。また次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。